日高令和元年8月号ナンバー631、表紙日高広報日高2019令和元年8ナンバー631、地域の絆が命を守る。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2019令和元年8ナンバー631が縦並びに置かれています。小学生くらいの女の子が消防団のサポートを受けながら初期消火の訓練に参加しています。左手で消火器のハンドルを持ち、右手は火元を狙ってホースの先を向けています。右下に縦書きで地域の絆が命を守るの文字があります。表紙説明終わり、表紙終わり。ナンバー631、日高8、コンテンツ目次。 P3、 9月1日日曜は日高市総合防災訓練。 P4、 自分たちの地域は自分たちで守る。共助の意識を高める自主防災組織の活動に参加しましょう。 P6、 埼玉県知事選挙8月25日は投票へ。 P7、 幼児教育・保育の無償化が10月から始まります。 P10、 第29回日高市民祭り、笑顔と元気を未来・明日へつなぐ日高の祭り。 P14、子育て応援キラキラ通信。 P16、 くりくり元気体操で体力アップ。 P18、 あなたの町から。 P19、 日高インフォメーション。 P28、 市立図書館から。 P30、 日高市民情報広場。 P31、 暮らしの情報無料相談。P32、 日高の魅力再発見日高暮らし。日高市役所、郵便番号 350-1292、 日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く。電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、ホームページ https://www.city.hidaka.lg.jp/、 LINE ID:HIDAKACITY、 Twitter:https://twitter.com/hidakacity_pr、 Facebook:http://www.facebook.com/hidakacity.saitama/、 町色 http://machiro.town/、 町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリ町色、それぞれの QR コードが掲載されています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修税課、税務課 型の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、修正課、健康支援課の一部業務、8月25日日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、9月2日月曜納期限。市民税、県民税第2期、国民健康保険税第2期。今月の一押し、市内の各自主防衛組織では、日高市消防団の協力のもと、防災訓練を行っています。災害は必ず起こる、という意識を持ち、地域の訓練に参加しましょう。湯げた。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。お詫びと訂正。広報日高6月号27ページ、暮らしの情報内、人口、令和元年5月1日現在の数値に誤りがありました。正しくは次の通りとなります。お詫びして訂正します。総数55,924人、マイナス9人。世帯数24,098世帯、プラス22世帯。男27,860人、マイナス15人。女28,064人、プラス6人。朗読ボランティアグループ日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会電話 985-9100 または市立図書館電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ号のロゴマークが掲載されています。9月1日日曜は、日高市総合防災訓練。9月1日の防災の日に合わせて、市民の皆さんを対象とした総合防災訓練を実施します。今回は、震度6弱の地震を想定した訓練を行い、実際に大地震が発生した場合の適切な行動を確認することを目的としています。皆さんのご参加をお願いします。問い合わせ、危機管理課防災防犯消防担当。訓練日、9月1日日曜、小雨決行。訓練開始、午前8時。訓練開始の合図、午前8時に防災行政無線、広報塔から緊急地震速報、訓練と震度速報、訓練を間隔を空けて放送します。前日8月31日土曜午後5時に訓練の予告放送を行います。訓練の中止、大雨、洪水などの警報が発令されている場合、震度4以上の地震が発生した場合、訓練の中止については、当日午前7時に防災行政無線、広報塔でお知らせします。写真説明。3枚の写真があります。車の上に倒れている樹木を撤去するために、ゴーグルをつけ、ノコギリを使って作業をしている消防団員。消防団の指導を受けながら、応急救護訓練に取り組む市民、救出訓練をしている消防団員。写真説明終わり。訓練の概要。すべての区自主防災組織で実施、午前8時から10時、安否確認訓練。1、災害発生と同時にシェイクアウト訓練。2、各班で班員世帯の安否を確認。班長個別訪問方式、一時避難場所集合方式など。3、各班の安否確認情報を 区長・自治会長に報告。4、区長・自治会長は情報を集計して地域防災活動拠点・公民館へ報告。メイン会場・市役所庁舎・西側駐車場、午前10時から午後1時。市民が参加する訓練、ロープワーク、応急救護訓練、初期消火訓練、搬送、誘導訓練、煙体験ハウス。訓練指導は消防署、消防団が行います。救出訓練、自主防災組織、消防団、消防署による救出訓練。PR ブースの設置、災害ボランティアセンター設置、自衛隊車両、装備の展示、防災関係機関による展示。サブ会場、市内5公民館、駒川公民館を除く、午前10時から正午。初期消火訓練、応急救護訓練、AED を使用した心肺蘇生法習得訓練。訓練の指導は消防団が行います。自治会館や公会堂などで自主訓練を行う地区もあります。詳しくはお住まいの地区の区長にお尋ねください。総合防災訓練に参加予定の外国籍市民の人で案内などの補助が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当電話 989-2111 へ8月16日金曜日までにお電話ください。予約制。自分たちの地域は自分たちで守る。共助の意識を高める自主防災組織の活動に参加しましょう。大きな災害が発生したとき、交通網の寸断や同時に発生する火災などにより、市、消防、自衛隊などが体制を整える公助までには時間を要します。被害の拡大を防ぐためには、自分の身は自分の努力によって守る自助とともに、普段から顔を合わせている地域や近隣の人々が集まって、互いに協力し合いながら防災活動に組織的に取り組むこと、共助が必要です。平成28年の熊本地震では、多くの市町村職員が避難所の運営に追われ、復旧や復興への対応が困難な状況でした。このような状況下では、地域住民一人一人が組織的に初期消火や情報伝達、避難誘導、救出、救護、避難所運営等の自主的な防災活動を行うことが重要です。そのためにも、普段から自分たちの地域は自分たちで守るという自覚と連帯感を持ち、自主防災組織の活動に参加しましょう。写真説明。4枚の写真があります。消火器を使った初期消火訓練を地域で行っている様子、2枚あります。負傷者を発見し、両手を広げて助けを求める男性。AED を使った訓練で電極パッドを貼ろうとしている男性とそばで見ている女性。写真説明終わり。インタビュー。いざという時に大切なのは地域の絆。私たちの地区では初期消火訓練や炊き出し、避難訓練などを毎年行っています。時間のかかり方や用具の重さなどは訓練等で実践してみないと感じることができません。また、地域の訓練というと男性が中心になる傾向がありますが、災害が起きてからでは遅いので、女性や子どもたちにも積極的に参加するよう声かけをしています。いざという時に最も大切なのは日頃の付き合いです。定期的に地域の仲間同士で交流の場を設け、最低限、隣同士は協力し合えるようにしておくことが大切だと感じています。写真説明。高萩二区自主防災会、村田誠太郎さん、大倉邦夫さんの顔写真があります。写真説明終わり。 助けてもらう人ではなく助ける人に。近年日本各地でさまざまな災害が発生している中、私たちが住んでいる地域にいつ大規模な災害が発生するか分かりません。しかし広範囲にわたる災害被害が発生した場合、我々消防団を含め公的機関による対応には限界があると言えます。災害が発生し救助を求める人がいた場合、まず身近にいる人がどう行動するかがその人の生死の分かれ目になります。日高市消防団では地域の皆さんが災害発生時に助けてもらう人ではなく助ける人になれるよう、今後も自主防災訓練等に協力し、皆さんと共に日高市の安心安全を守るため活動していきます。写真説明。日高市消防団団長後藤智弘さんの顔写真があります。写真説明終わり。水害土砂災害の防災情報の伝え方が変わりました。平成30年7月豪雨では西日本を中心に広範囲で記録的な大雨となりました。各地で河川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、200人以上の死者行方不明者が発生するなど甚大な被害が発生しました。また避難勧告等の避難情報や土砂災害警戒情報などの防災気象情報が発信されているものの、危険性が十分に理解されず、多くの人が防災情報を活用できない状況でした。国ではこの教訓を踏まえ、住民が情報の意味を直感的に理解できるよう、避難情報や防災気象情報を5段階に分けて住民の避難行動を強く促す警戒レベルの運用を始めました。今後警戒レベルに基づく避難情報が市から発令された場合は、次の表に基づく行動をとってください。避難情報等表があります。警戒レベル、避難行動等、避難情報等の順に読みます。警戒レベル、警戒レベル5、避難行動等、すでに災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。避難情報等、災害発生情報、災害が実際に発生していることを把握した場合に可能な範囲で発令、市町村が発令。警戒レベル4、全員避難。速やかに避難先へ避難しましょう。公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や自宅内のより安全な場所に避難しましょう。避難勧告、避難指示、緊急、市町村が発令。警戒レベル3、高齢者等は避難。避難に時間を要する人、ご高齢の人、障害のある人、乳幼児等とその支援者は避難をしましょう。その他の人は避難の準備を整えましょう。避難準備、高齢者等避難開始、市町村が発令。警戒レベル2、避難に備え、ハザードマップ等により自らの避難行動を確認しましょう。洪水注意報、大雨注意報等気象庁が発表。警戒レベル、警戒レベル1、避難行動等災害への心構えを高めましょう。避難情報等早期注意情報、気象庁が発表。表終わり。警戒レベル1から警戒レベル5に行くほど危険度が高くなることを示す矢印があります。防災気象情報、警戒レベル相当情報0、警戒レベル5相当情報、氾濫発生情報、大雨特別警報等。 警戒レベル4相当情報、氾濫危険情報、土砂災害警戒情報等、警戒レベル3相当情報、氾濫警戒情報、洪水警報等、国土交通省、気象庁、都道府県が発表。これらは住民が自主的に避難行動を取るために参考とする情報です。防災気象情報は出ているけど、避難情報が出ていないときはどうすればいいの？市はさまざまな情報をもとに避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が同時に発令されるわけではありません。自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら適切な避難行動をとってください。避難指示・緊急は避難勧告と同じ警戒レベル4に位置づけられたけれど、考え方が変わったの？避難指示・緊急は地域の状況に応じて緊急的にまたは重ねて避難を促す場合などに発令されるもので、必ず発令されるものではありません。避難勧告が発令され次第、避難指示・緊急を待たずに速やかに避難をしてください。気象情報・避難情報の伝達方法。防災行政無線・広報等、緊急放送を行います。また直前の放送内容は市ホームページ・アプリで確認できます。市公式ホームページ、災害時には緊急情報が表示されます。市公式アプリ、日高知得情報アプリ、緊急放送の内容が確認できます。緊急速報メール、エリアメール、市内の携帯電話に一斉配信します。テレビ、テレビ埼玉のデータ放送サービスや反応ケーブルテレビのマルチアラートから避難情報などを発信します。埼玉県防災情報メール、登録されたメールアドレスへ気象情報や避難情報を配信します。市公式ホームページ、市公式アプリ、日高知得情報アプリ、埼玉県防災情報メール、それぞれの QR コードが載っています。お知らせ、埼玉県知事選挙、8月25日は投票へ。投票日、8月25日、日曜。投票時間、午前7時から午後8時。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 989-2111。市ホームページ内、埼玉県知事選挙に関するページはこちらと QR コードが載っています。投票できる人、平成13年8月26日までに生まれ、令和元年5月7日までに日高市に住民登録をして、投票日まで引き続き市の住民基本台帳に記載されている人、令和元年5月8日以降に日高市から県内の他市町村へ提出した人は日高市での投票となります。投票する際には引き続き県内の市町村に住所を有していることの確認が必要になります。投票所において投票管理者に対して確認の申請を行う、もしくは引き続き県内に住所を有する旨の証明書、または住民票の写しの提示が必要です。選挙権があっても市の選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。期日前投票、日時8月9日金曜から24日土曜午前8時30分から午後8時。場所、市役所1階ロビー。持ち物、投票所入場券、または 写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証、パスポート、マイナンバー、個人番号カード等、投票手続き、宣誓書の記入が必要です。投票所入場券の裏側の宣誓書に記入してからお越しください。入場券、選挙の告示日前後に、市選挙管理委員会から世帯全員の入場券を封書で世帯主宛に郵送します。投票にはご自身の入場券を忘れずにお持ちください。入場券のサンプルが載っています。開票、日時8月25日日曜午後9時から、場所文化体育館日高アリーナ。速報、投開票速報および結果は市ホームページでお知らせします。選挙広報、投票日の2日前までに新聞朝刊、スポーツ紙を除くに折り込み配布します。新聞を購読していない人は市役所、各公民館、障害学習センターに用意します。また市ホームページにも掲載しますのでご利用ください。郵送による不在者投票、身体に重度の障害のある人は自宅等において投票し、これを郵送する郵便投票ができますが、投票には郵便等投票証明書が必要です。この証明書の交付申請手続きはお早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。お知らせ、幼児教育・保育の無償化が10月から始まります。幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる成長の基礎を培う幼児期の教育及び保育の重要性を考え、子育て世代の経済的負担軽減や少子化対策等の観点から、取り組まれるものです。無償化の対象範囲や上限額は、保育の必要性の認定、支給認定の有無、住民税非課税世帯であるか否か等により異なります。必要な手続き等については、原則通園している園を経由しての申請となります。詳しくは内閣府ホームページの幼児教育保育の無償化をご覧ください。表があります。区分、0歳から2歳児、保育認定あり、住民税非課税世帯のみ。3歳から5歳児、保育の必要性の認定あり。3歳から5歳児、保育の必要性の認定なしの順に読みます。区分、幼稚園、0歳から2歳児、保育認定あり、住民税非課税世帯のみ、無償化の対象外。3歳から5歳児、保育の必要性の認定あり、月2万5700円までの利用料が無料。3歳から5歳児、保育の必要性の認定なし、月2万5700円までの利用料が無料。認定こども園、無料、無料、無料。認可保育園、地域型保育事業、小規模、事業所内、家庭的、無料、無料、無償化の対象外。幼稚園の預かり保育、無償化の対象外。幼稚園の利用に加え、月1万1300円までの利用料が無料。無償化の対象外。区分、認可外保育施設、0歳から2歳児、保育認定あり、住民税非課税世帯のみ、月4万2000円までの利用料が無料。3歳から5歳児、保育の必要性の認定あり、月 3万7000円までの利用料が無料。3歳から5歳児、保育の必要性の認定なし。無償化の対象外。表終わり。認可外保育施設とは、地方自治体独自の認証保育所、企業主導型保育事業、ベビーホテル、ベビーシッターなどで届け出をして指導監督基準を満たすものに限ります。また、認可外保育施設は、認可保育所や認定こども園を利用できていない児童が対象です。無償化対象期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。ただし、幼稚園については、学校教育法の規定に鑑み、満3歳、3歳の誕生日から無料となります。通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯と、すべての世帯の第3子以降の子どもについては、服飾、おかず、おやつ等の費用が免除されます。幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用している場合、無償化対象となるためには、保育の必要性の認定を受けることが必要です。就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無料となります。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。イベント、ひとり親家庭相談会を開催。児童扶養手当の現況届の時期に合わせて、就労、貸し付けなどについて、専門の支援員が相談を受け付けます。当日の受付もできますが、予約者優先になります。1回30分程度。表があります。期日、時間、相談種類、相談担当、場所、の順に読みます。期日、8月5日月曜、23日金曜、時間、午前10時から午後4時、相談種類、就業相談、じっくり相談したい人向け、相談担当、西部福祉事務所、就業支援専門員、場所、市役所1階相談室、8月13日火曜、16日金曜、午前10時30分から午後3時30分、就労相談、すぐに就労したい人向け、ハローワーク飯能、市役所1階相談室、8月15日木曜、午前10時から午後4時、貸し付け、資格取得など、母子及び父子並びに家父、福祉資金貸し付け、西部福祉事務所、母子父子自立支援員、市役所1階相談室、期日、8月23日金曜、時間、午前10時から午後4時、相談種類、貸し付け、資格取得など、母子及び父子並びに家父、福祉資金貸し付け、相談担当、西部福祉事務所、母子、父子自立支援員、場所、市役所1階101会議室、表終わり、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。お知らせ、児童扶養手当、特別児童扶養手当制度のご案内。児童扶養手当、所得制限額内にある、父子または母子家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭、 または養育者に支給される手当で、児童が18歳になる年の年度末まで受けることができます。なお、児童が一定の障害の状態にある場合は、20歳までとなります。手当を受けられる人、次のいずれかに該当する児童を育てている父、母、または養育者、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、父または母が裁判所から DV、ドメスティックバイオレンス防止法の保護命令を受けた児童、父または母が法令により1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで生まれた児童、手当を受けられない場合、申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき、必要書類等、申請する人と児童の戸籍謄本、印鑑、主肉を使うもの、通帳、申請する人の名義、申請する人と児童の健康保険非保険者証、保険証、一人親家庭等医療費支給制度の申請に使用。離婚した人は離婚届受理証明書で仮受付ができます。その他、状況により必要な書類があります。支給月と月額手当額。令和元年度の支給は4月、12月から3月分、8月、4月から7月分、11月、8月から10月分、1月、11から12月分、3月、1月から2月分の5回となります。表があります。児童の人数、全部支給、一部支給、所得に応じて決定の順に読みます。児童の人数、一人の場合、全部支給、42,910円、一部支給、所得に応じて決定、42,900円から11,120円、二人目加算額、11,140円、11,130円から5,070円。児童の人数、三人目以降加算額、全部支給、6,080円、一部支給、所得に応じて決定、6,070円から3,040円。表終わり。現在認定されている人へ、毎年8月に現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。必ず提出してください。なお、受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。特別児童扶養手当、精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を育てている人に支給されます。ただし、次のような場合には手当を受けることができませんので、注意してください。申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害による公的年金を受けることができるとき、支給月と月額手当額、1年に3回、4月、12月から3月分、 8月、4月から7月分、11月、8月から11月分に支給されます。1級5万2200円、2級3万4770円、申請手続き、障害の状態によって提出する書類が変わります。詳しくはお問い合わせください。現在認定されている人へ、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。必ず提出してください。なお、受給者には7月下旬に個別にお知らせを送付しています。未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金。児童扶養手当の受給者のうち、未婚の一人親に対し、令和元年度に臨時特別の措置として給付金を支給します。児童扶養手当受給者には個別に通知を送付しています。対象、次のすべての要件を満たす人。1、11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母。2、10月31日木曜において、これまでに婚姻、法律婚をしたことがない人。3、10月31日木曜において、事実婚をしていない人、または事実婚の相手方の精子が明らかでない人。支給額17,500円。令和2年1月支給予定、1回限り。必要書類等、申請する人の戸籍謄本、印鑑、主肉を使うもの、その他状況により必要な書類があります。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。
お知らせ。プレミアム付き商品券を販売。市では消費税及び地方消費税の税率 10% への引き上げによる住民税非課税者、子育て世帯、3歳未満の子が属する世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起し、下支えすることを目的として、プレミアム付き商品券を販売します。販売対象者、令和元年度住民税非課税者、平成31年1月1日時点で市に住民票があり、令和元年度の市民税が課税されていない人、対象となる可能性のある人には、8月5日月曜以降に申請書を郵送します。提出された申請書を審査後、該当者には9月下旬以降に商品券の購入引換券を郵送します。市民税が課税されている人の扶養親族や生活保護受給者などは除きます。3歳未満の子が属する世帯の世帯主、市に住民票がある人で平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子が属する世帯の世帯主、対象期間に生まれた子の人数分、9月下旬以降に購入引換券、申請不要を郵送します。商品券、販売上限額、対象者1人につき2万5千円分の商品券を2万円で販売、利用可能額、1冊5000円、500円券×10枚の商品券を4000円で1人につき5冊まで販売します。使用期間、10月1日火曜から令和2年3月31日火曜。対象商品、 市内取扱店で取り扱う商品の販売及びサービス等。取扱店は8月下旬ごろに市ホームページでお知らせする予定です。税金、公共料金、換金性の高いもの、タバコ等は対象外となります。問い合わせ、生活福祉課生活支援担当、1階9番窓口。イベント、ストレス解消、楽しい子育て応援講座。子どもも、そしてあなた自身も大切にする。講演会と講座を開催します。子育てだけではなく、周囲との関係についても、コミュニケーションのコツを学んで心を楽にしてみませんか？講演会、期日、9月8日日曜、場所、障害学習センター、人数、85人、申し込み順、テーマ、子どもの可能性を引き出す3つのヒント、講師、NPO 法人、エジソンクラブ、高山恵子さん、先着順で生後6ヶ月から未就学児までを対象とした無料の保育があります。講座、期日、テーマ、9月29日、日曜、子どもとの付き合い方、10月13日、日曜、ストレスとうまく付き合う、10月27日、日曜、対人関係が楽になるコミュニケーションのコツ、場所、子育て総合支援センター、ぬくぬく、人数、15人、講演会を含む4日間、申し込み順、共通事項、時間、午前10時から正午、対象、市内在住、小学生以下の子どもの保護者で、子どもの発達や行動が気になるなど、子育てに悩んでいる人、費用、無料、持ち物、筆記用具、申し込み、8月26日月曜、消印有効までに、住所、氏名、振り仮名、電話番号、子どもの年齢、応募動機、講演会のみ参加かどうかを記入の上、はがきまたはファックスで、子育て総合支援センターへ。問い合わせ、郵便番号 350-1235、大和田2連に201番地、子育て総合支援センターぬくぬく、電話、985-8020、ファックス、985-8030。お知らせ、第29回、日高市民祭り、笑顔と元気を未来、明日へつなぐ、日高の祭り。毎年恒例の日高市民祭りを開催します。実りの秋、食欲の秋に、日高の特産品販売や、各種の展示など盛りだくさんの内容で開催します。家族や友達をお誘い合わせの上、皆さんでお越しください。日時、11月9日土曜午前10時から午後4時、10日日曜午前9時から午後3時、場所、文化体育館日高アリーナとその周辺、内容、商工業事業者等による展示と即売、農産物品評会と即売、郷土芸能、市民による舞台発表、落語、フリーマーケット、子供広場、キャラクターショー、スポーツスタンプラリー、菊花展示ほか、写真説明、ずらっと並んだ味のコーナーのテントの周りに、大勢の人がいます。写真説明終わり。舞台発表参加者募集。参加資格。市内在住、在勤の個人または団体。出演時間は準備、出入り及び片付けを含めて30分以内です。申し込み。産業振興課及び 各公民館に備えてある舞台発表参加申込書に必要事項を記入し、8月7日水曜から21日水曜までに直接日高市民祭り実行委員会へ、後日申込者を対象に説明会及び抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。写真説明、2枚あります。舞台上で太鼓を披露する子どもたち。サブアリーナの舞台でキッズダンスをする6人の子供。写真説明終わり。市民祭り出展者募集。募集予定数。展示即売味のコーナー各50コマ。出展資格。市内に事業所を有する商工業事業者、商工団体及び公共的団体など。費用、展示、即売、屋内、1コマ1万円、屋外、1コマ1万5千円、味のコーナー、1コマ2万円、コンセント、1口500ワット、2千円、2口まで。1コマは 3.6 メートル ×2.7 メートルの広さです。申し込み、往復はがきに必要事項を記入し、9月2日月曜化身有効までに、日高市商工会へ郵送。コマ数を超える希望者があった場合には、抽選により出展者を決定し、後日結果を連絡します。問い合わせ、日高市商工会、電話、985-2311。往復はがき記入見本があります。往診の表面に、郵便番号 350-1206、日高市大和田南平沢1083、日高市商工会行き。返信の裏面、何も記入しないでください。返信表面、申し込み者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。往診の裏面、事業所、団体名、責任者名、住所、所在地、電話番号、出店区分、展示即売、屋内、屋外、味のコーナー、申し込みコマ数、2コマ以内、コンセントの個数、コンセント使用機器名、ワット数、出店内容、扱い品目、火の使用、あり、なし、フリーマーケット出店者募集、場所、市民祭り会場内、参加資格、市内在住、在勤で、営利を目的としない、個人、または団体、プロ、セミプロ、不可。コマ数30コマ、15コマ ×2 日。費用1コマ、1日600円。1コマは約 2.0 メートル ×3.0 メートルの広さです。1人、団体あたり1コマとします。その他、家庭内の不要品以外は販売できません。その他、法律に抵触する恐れがあるものは販売できません。申し込み、8月7日水曜から21日水曜までに、電話または直接日高市民祭り実行委員会へ、後日申し込み者を対象に説明会及び抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。
広告。おかげさまで47年8ヶ月。大小ご宴会、松竹。電話 042-989-0597。
お知らせ。8月は道路ふれあい月間。道路を正しく利用しましょう。道路は私たちの生活に欠かせない大切な公共施設です。車道だけではなく、歩道や側溝も含めて、すべてが道路です。一人一人の心がけで、皆さんが気持ちよく道路を利用できます。この機会に、道路の利用マナーについて考えてみましょう。違法駐車はやめましょう。違法駐車は、交通渋滞や、交通事故の原因になるとともに、救急車や消防車の到着が遅れる原因にもなります。道路に物を置くことはできません。道路や側溝の蓋の上などに植木鉢や自転車などを置くことはできません。また、商品や看板、上り旗、自動販売機なども置くことはできません。道路上の広告物は、県の条例で禁止されており、道路を占用して使用する場合は、道路法による許可が必要です。道路はきれいに使いましょう。道路にゴミやタバコの吸い殻、泥などを落とすと、道路環境を悪化させ、交通事故や火災の原因となり、大変危険です。道路を損傷、汚したとき、ガードレールや標識、街路樹などを事故等で壊したり、汚したりした場合は、壊した人の負担で修繕や清掃をしていただきます。警察への連絡とともに、建設課、管理担当へご連絡ください。樹木等が道路にはみ出ていませんか？道路、歩道へ張り出している樹木の倒木等が原因で、事故が発生した場合に、樹木等の所有者の責任を問われる場合があります。樹木等の所有者は、剪定、伐採をお願いします。道路沿線からの倒木等、危険な箇所を見つけた場合は、建設課管理担当へご連絡ください。道路美化活動団体を募集しています。道路の美化活動、ポイ捨てゴミの収集、道路清掃、草刈り、植樹マスの管理などを行う団体を募集しています。ご協力いただける団体は、建設課管理担当までご連絡ください。アダプトプログラムを導入しています。市民の皆さんと行政が共同で、植樹マス内の草むしりやガードレール支柱周りの抜根をターゲットとした清掃や美化活動を定期的に行う団体、個人を募集します。ご協力いただける団体、個人は、建設課管理担当までご連絡ください。道路に関する問い合わせ、市内の国道、県道、飯能県土整備事務所、電話 973-2285、指導、建設課管理担当。お知らせ、水道メーターの取り替えにご協力を。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますのでご了承ください。期間8月23日金曜から9月13日金曜。対象地域、地図参照。原宿、南平沢、加山、中加山、下加山、駒川1丁目。お願い、注意事項。 メーターボックス、止水栓、円形の蓋の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の
土砂を
取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。そのような時は、少しの間、水を流し、きれいになってから使用してください。図説明。水道メーター取り替え対象地域を示した地図。図説明終わり。該当する人には、事前にハガキでお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯、090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、安富、http://hidakahyun.main.jp/ryuky/index.html
募集、農業委員、農地利用最適化推進委員を募集。農業委員及び農地利用最適化推進委員が令和2年1月16日で任期満了を迎えるため、新たに両委員を募集します。農業委員、任期、令和2年1月17日から5年1月16日。対象、農業に関する識見があり、農業委員会の諸章に属する事項などに関し、その職務を適切に行うことができる20歳以上の人、人数14人、役割、農地の権利移動等の許認可や農地転用許可に係る意見決定等の業務、担い手への農地集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消などの業務、報酬、月額28,000円、農地利用最適化推進委員、任期、令和2年2月1日から5年1月16日、対象、農地利用の最適化推進に熱意と識見があり、担当する区域内において推進活動のできる20歳以上の人、人数6人、役割、農業委員と連携し、担当区域内の遊休農地の発生防止、解消に向けたパトロールや担い手への農地集積などの農地利用最適化の推進活動、報酬、月額28,000円。共通事項、応募方法、次選または他選、農業者等3人以上の連盟による推薦、または法人及び団体推薦で、所定の用紙に必要書類を添えて、郵送または直接市農業委員会事務局へ。応募期間、8月15日木曜から9月20日金曜必着。応募資格等の詳細は、市農業委員会事務局へお問い合わせください。所定の用紙は、市農業委員会事務局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和座南平沢1020番地、市農業委員会事務局、電話 989-2111。お知らせ、水を大切に使いましょう。水の使用量は気温が上昇するにつれて増え、夏季にピークを迎えます。水は限りある資源です。大切に使いましょう。水道管も建物と同様に老朽化し、漏水、少しずつ水が漏れ出し、地下に浸透している場合があります。漏水は水道料金に跳ね返るほか、水の無駄にもなりますので、早期に発見し、修理することが大事です。月に一度はご確認ください。漏水を知る方法と対処。1、全部の蛇口を閉めます。2、水道メーターのパイロットを確認します。3、少しでも回るときは、メーターよりも宅内側のどこかで漏水している疑いがあります。市指定、給水装置、工事事業者に修理を依頼してください。修理代は自己負担です。問い合わせ、水道課、経営総務担当、電話 989-2363。お知らせ、特定健康診査と肺がん、結核検診、大腸がん検診の同時受診。特定健康診査、特定健診は、死亡原因の約6割を占める心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期発見のための健康診断です。特定健診と肺がん、結核検診、および大腸がん検診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。なお、詳しくはすでに郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。日時、10月19日土曜午前、11月16日土曜午前、申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。場所、保健相談センター、対象、市国民健康保険に加入している40歳以上、75歳未満の人、後期高齢者医療制度に加入している人も受診できます。肺がん、結核検診及び大腸がん検診は、年度内に1人1回受診できます。本年度で40歳になる人は、誕生日以降からがん検診が受けられます。人数80人。申し込み8月15日木曜以降に電話で健康支援課へ。問い合わせ健康支援課国民健康保険担当1階3番窓口国民年金医療費担当1階4番窓口。
広告、遺言相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、 行政書士田中悟。
お知らせ、日高市立地適正化計画を策定しています。全国的な人口減少と高齢化を背景に、都市における今後のまちづくりは、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療、福祉施設、商業施設や住居がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通により、生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて、都市全体の構造を見直しした コンパクトシティプラスネットワークの考えで進めていくことが重要となってきています。そのため、本市の特性に合わせた都市機能と居住地の緩やかな集約化により、誰もが安心で快適に暮らせる街づくりを目指し、日高市立地適正化計画を策定しています。計画の概要、立地適正化計画では、3つの拠点と2つの誘導区域、各拠点での誘導施設を設定し、届出制度による緩やかな誘導を目指すものです。3つの拠点、1、中心拠点、駒川駅周辺、駒川駅を中心として既存の都市機能の集積状況を考慮した区域を中心拠点とします。2、地域拠点、武蔵高萩駅周辺、武蔵高萩駅を中心として既存の都市機能を維持し、主に商業系用途地域に集積している都市機能の状況を考慮した区域を地域拠点とします。3、暮らしの拠点、武蔵台、横手台周辺、武蔵台、横手台地内の各都市機能集積地のバス停を中心として、日常生活に必要な機能を維持できるよう考慮した区域を暮らしの拠点とします。二つの誘導区域、市街化区域内に次の各区域を設定します。1、都市機能誘導区域、生活サービスの効率的な提供を図るため、医療、福祉、商業などの都市機能を拠点に誘導する区域を2の区域内に設定します。2、居住誘導区域、市街化区域内のエリアで人口密度の維持を図り、生活サービスを持続的に確保するために各拠点への居住を誘導する区域です。各拠点での誘導施設、各拠点における都市機能誘導区域内に地域特性に応じて必要な都市機能の立地を誘導します。誘導施策の設定、都市機能や居住を誘導するために3つの誘導方針と施策を設定します。誘導方針1、既存ストックを生かした活気あふれる拠点づくり。誘導方針2、豊かな自然を感じながら地域特性に応じた居住地の形成。誘導方針3、行政と民間、地域の連携による交通ネットワークの確保。届出制度による緩やかな立地誘導。都市機能誘導区域外、または居住誘導区域外で、一定の要件に該当する開発・建築行為をする場合、行為に着手する日の30日前までに、行為の概要について市長へ届出が必要となります。なお、本計画は届出を求めるものであり、立地を規制するものではありません。図説明。市内全域を立地適正化計画区域とし、市内に設定する拠点、区域、施設を示したイメージ。図説明終わり。市民コメントを募集。計画の趣旨や内容について、市民の皆さんに計画案を公表し、広く意見を募集します。募集期間、8月13日火曜から9月13日金曜、消印有効。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所3階都市計画課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ、市ホームページ。 対象、市内在住、在勤、在学の人。提出方法、各閲覧場所に用意してある意見書に記入し、郵送、ファックス、電子メール、または直接都市計画課へ。問い合わせ、都市計画課計画推進、企業誘致、住宅政策担当。メールアドレス、link@city.hidaka.lg.jp
広告。高齢者向け宅配弁当594円、税込みから。宅配クック123、電話 042-984-2220。
子育て応援キラキラ通信、 QR コードがあります。イベントレポート、手作りうちわの出来上がり、地域子育て支援センターチキンエッグでソフトパステルを使ったうちわ作りを行いました。うちわの裏面には手形と足形を切り取って作った海の生き物を貼り、可愛らしい作品に仕上がりました。写真説明3枚あります。うちわにソフトパステルで色付けしている母親と、周囲で遊んでいる子供たち。手形、足形アートで完成したうちわ。うちわに絵を描いている一組の親子。写真説明終わり。高根児童室リニューアルオープンのお知らせ。古くなっていた床と壁を修繕し、大型遊具の一部入れ替えを行いました。内装や遊具に木を取り入れ、暖かな雰囲気になりました。ぜひお越しください。高根児童室、高根小学校東棟1階、電話 985-6072、 利用時間月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。イベント、親子でアロママッサージ。期日、8月28日、水曜。時間、午前10時30分から11時30分。対象、主に2歳までの未就園児とその保護者、10組程度。申し込み順、内容、子育てが楽しくなるアロマの話とベビーマッサージ、虫除けスプレーを作ります。申し込み、8月7日水曜午前9時から。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020、利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日、および祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。イベント、お話し会、期日、9月3日火曜、時間、午前10時15分から、11時15分。対象、主に2歳までの未就園児とその保護者、15組程度。申し込み順。内容等、絵本の読み聞かせや手遊びで楽しみましょう。講師、読み聞かせの会、青りんご。申し込み、8月20日火曜、午前9時30分から。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由。費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、 赤ちゃん広場。期日、第4木曜日。時間、午前10時から正午。場所、高萩北公民館。電話、989-7322。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ぽかぽか広場。第2、4火曜日。午前10時から11時30分。駒川公民館。電話 989-9110。未就園児とその保護者。ひよこルーム。第1、3水曜日。午前10時から11時30分。高萩北公民館。電話 989-7322。未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場。第1金曜日。午前10時から11時30分。武蔵台小学校地域交流広場。未就園児とその保護者。表終わり。8月14日水曜の赤ちゃん広場はお休みです。9月11日水曜の午前10時から正午まで、高萩公民館、電話 989-2145 で、お出かけ赤ちゃん広場を行います。対象は、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦です。お近くの人は、ぜひ遊びに来てください。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表説明、イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、8月7日水曜、14日水曜、21日水曜、28日水曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、7日水曜、流しそうめん、14日水曜、かき氷、21日水曜、スイカ割り、28日水曜、夏野菜カレー、費用1組200円、申し込み不要。自然学校、8月2日金曜、30日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、プール、水遊び、不要。寺尾屋、8月9日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、感触遊び、不要。芸術学校、8月23日、金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、手形足形アート、海の生き物、費用150円、不要。身体測定、毎週火曜日、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要。イベント、プール、期日、月、火、木曜日、時間、午前10時30分から午後2時、対象、未就園児とその保護者、内容等、プールで遊ぼう、申し込み、不要、表終わり。地域子育て支援センター、くるみ。日高子ども園保育園内。電話 984-3071。利用時間、 月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。イベント、親子ヨガ、0歳限定、期日、9月18日、水曜、時間、受付、午前10時から10時10分、活動、午前10時15分から11時30分、対象、7ヶ月から11ヶ月までのお子さんとその保護者10組、申し込み順、内容等、講師による親子ヨガを楽しみませんか？費用100円、持ち物、バスタオル、ヨガマット、水筒、タオル、申し込み、8月22日木曜、午前9時30分から、児童ふれあいセンター、電話 989-9151、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。保健相談センター、電話 985-5122、検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時、対象、平成31年4月中の出生時、期日、9月6日金曜、受付時間、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康診査。1歳6ヶ月時、平成30年2月中の出生時、9月20日金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、乳幼児健康診査、3歳児、平成28年5月中の出生時、9月13日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿、保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、平成30年10月中の出生時、9月3日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、9月2日、月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。2歳児の歯とおやつの教室、9月10日火曜 午前9時30分、10時、10時30分、時間予約制。2歳児とその保護者、24組。過去に参加したことがない人。持ち物、歯ブラシ、コップ。飲食及び歯磨き後、2時間ぐらい空けてきてください。8月13日、火曜から。表終わり。ご近所さんと一緒にチャレンジ。くりくり元気体操で体力アップ。問い合わせ。長寿生きがい課高齢者支援担当。1階5番窓口。クリッカーとクリッピーが吹き出しで僕たちの名前の体操だよと言っています。日高市の高齢化率は 31.84%。平成31年4月1日時点、3人に1人が65歳以上という状況です。いつまでも元気で、住み慣れた地域で自分らしく生活したいという思いを叶えるには、自分の行きたい時に行きたい場所へお出かけできる体づくりが必要です。市では市民の皆さんが生き生きと元気に生活していけることを目指し、くりくり元気体操を進めています。写真説明。参加者が円になって椅子に座り、右手に重りをつけて笑顔で話をしている様子。写真説明終わり。くりくり元気体操とは、元気な人も体力に自信がない人も取り組みやすい簡単な体操です。体操のポイント。重りを手首や足首につけてゆっくりと動かします。6種類の簡単な動作を10回ずつ行います。棒状の重り1本 200g で重さを 200g から 1.2 kg まで調節できます。1週間に1回体操を継続することで筋力を維持したり鍛えることができます。写真説明。くりくり元気体操で使用する重りの写真。布製のケースに棒状の重りを差し込む。写真説明終わり。くりくり元気体操を仲間と始めたい。どうやって始めるの？まずはお気軽に長寿生きがい課までお問い合わせください。市が活動を支援します。支援を受けるためのルール。体操する仲間を集める。おおむね65歳以上、5人以上。体操する場所を確保する。活動人数分の椅子を確保する。体操は週1回会場に集まって行い、まず3ヶ月継続する。活動支援の内容。体操に使用する重りの貸与、体操の効果測定、体操実施方法の指導など、くりくり元気体操を支えるボランティア、くりくりサポーターが大活躍。合言葉は、自分自身の健康づくりとともに、地域で楽しく介護予防、健康づくり。72人が元気に活動中。各地区の皆さんと一緒に、くりくり元気体操を行う。体操実施時に動きのポイントをお伝えする。参加者とお話をする。など、楽しく活動しています。活動中の皆さんの生き生きとした表情がとても印象的。今後も、くりくりサポーター養成講座を開催し、仲間を増やしていく予定です。写真説明。お揃いの青色 T シャツを着たくりくりサポーターの集合写真。写真説明終わり。参加者の声。普段から男性の参加が多く、男性も女性もみんなで役割を分担して、当番で準備や片付け、体操の号令などを行っています。 体操を始めて1年ですが、体力に自信が持てるようになりました。写真説明。パイプ椅子に座り、重りを手首につけた参加者が、右手を少し上に上げている様子。写真説明終わり。体操を始めた当初は、家から会場に来るまで歩いて1時間かかっていましたが、最近は40分で到着するようになりました。周りからも、歩きがしっかりしたと言われ、とても嬉しいです。最初は、続けられるかなと自信がなかったのですが、みんなに会えるのが嬉しく、何より楽しいので続けられました。写真説明。くりくり元気体操参加者の集合写真。写真説明終わり。コマ聖書教会を会場として、くりくり元気体操ができたらいいなと思い、市役所から活動内容や運営についての説明をしてもらい、教会に会場を借りて始めました。10人弱の小さいグループですが、大勢の人が参加して、楽しく体操を続けられたらいいなと思います。写真説明。コマ聖書教会の中で、右足に重りをつけて、くりくり元気体操を行う様子。写真説明終わり。病気をきっかけに、リハビリをしたいと思った時に、くりくり元気体操を知りました。近所の賛同者と一緒に、サポーター養成講座に参加し、地元でグループを立ち上げました。始めてよかった、とみんなで言っています。苦労することもあったけれど、それ以上に得ることの方が大きいです。写真説明。お揃いの青い T シャツを着たくりくりサポーターの女性5人の集合写真です。写真説明終わり。文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放を始めます。全7回。さらなる体力アップを目指すなら、65歳以上の人に体を鍛える機会を提供するため、9月から月に1回、文化体育館日高アリーナトレーニングルームの無料開放を始めます。いつまでも元気に住み慣れた地域で自分らしく暮らすため、運動の習慣を身につけてみませんか？写真説明。文化体育館日高アリーナにあるトレーニングルームの写真。写真説明終わり。対象。市内在住の65歳以上の人。期日、令和元年度。第1回、9月5日、木曜。第2回、10月10日、木曜。第3回、11月14日、木曜。第4回、12月5日、木曜。第5回、1月9日、木曜。第6回、2月6日、木曜。第7回、3月5日、木曜。時間、午前9時から午後5時。利用は3時間以内。場所、文化体育館、日高アリーナ、トレーニングルーム。無料対象者登録証の申請。8月20日火曜から受付開始。無料開放の利用には、無料対象者登録証が必要です。利用当日の登録は混雑が予想されますので、事前の登録をお勧めします。トレーニングルームの利用には、利用登録証が必要です。お持ちでない人は、トレーニング利用者講習会を受講し、交付を受けてください。持ち物、住所及び生年月日が確認できる身分証明書等、特別メニューのご案内、65歳以上の人に適した特別メニューを実施予定です。体調や気になる体の部位等に応じて活用してください。各回6人程度、先着順。表があります。期日、令和元年度、午前11時から約15分間、午後2時から約15分間、 の順に読みます。期日、令和元年度、9月5日木曜、午前11時から、約15分間、腰痛予防。午後2時から、約15分間、体幹を鍛える。10月10日木曜、肩こり予防。ロコモ体操。11月14日木曜、ロコモ体操、基礎代謝を上げる。12月5日、木曜、体幹を鍛える。腰痛予防。1月9日、木曜、ロコモ体操、肩こり予防。2月6日、木曜、基礎代謝を上げる。ロコモ体操。3月5日、木曜、腰痛予防。体幹を鍛える。今日終わり。あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで、郵送先をご連絡ください。説明、4件のイベントと、6枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。7月5日、7日、願いを音楽に乗せて、駒郷古民家祭事企画、七夕の集いを開催しました。七夕飾りは、駒保育所の子どもたちが作り、飾り付けをしてくれました。雨のため、室内での鑑賞となりましたが、駒中学校吹奏楽部の皆さんによる演奏で、素敵な時間を過ごしました。市民カメラマン、梅本智恵子さん、小犬間春夫さん撮影。写真説明、古民家サポーターズに手伝ってもらい、笹の葉に飾り付けを行う女の子、古民家に飾られている手作りの七夕飾り、古民家の中で演奏する駒中学校吹奏楽部の皆さんと音楽を聴いている観客の様子、写真説明終わり。7月6日、パン作りでリフレッシュ。高萩中学校教養委員会と高萩公民館の共催で初めてのパン作り教室を行いました。力いっぱいこねて滑らかになった生地を3等分し、プレーン、レーズン、チーズオニオンのパンを作りました。オーブンに入れてしばらくすると美味しそうな香りが漂い、ふっくらとしたパンが焼き上がりました。写真説明。エプロンを身につけた女性二人がこねたパン生地にチーズなどを加えている様子。写真説明終わり。6月22日、手作り足物完成。高萩北公民館で、ホンダドリームハンズスタッフの皆さんの指導による、ダンボールクラフト教室を開催しました。ダンボールと接着剤とクリップだけで、ミニサイズの足物模型が完成。参加した小学生たちは、目を輝かせていました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真説明。男の子がスタッフの指導を受けながら段ボールを組み立てている様子。写真説明終わり。7月5日、コカリナを奏でよう。駒川南公民館で小さな木の笛、コカリナの演奏会と体験講座を行いました。コカリナに初めて触れた人でも簡単に音を出すことができました。心地よい音色が参加者を魅了し、趣味としてやりたいとの声が多く上がっていました。市民カメラマン、金指恵里子さん撮影。写真説明。木でできているコカリナという楽器を参加者が吹いている様子。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。原爆死没者、戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙祷を。8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。また、8月15日は戦没者を追悼し、平和を記念する日です。戦争は一瞬にして多くの人々の尊い命を奪い去り、家庭の平和を壊してしまいます。戦争の悲劇を二度と繰り返すことのないよう、平和について考えるとともに、原爆死没者、戦没者の霊を慰め、合わせて世界恒久平和の実現を祈って黙祷を捧げましょう。日時、8月6日火曜、午前8時15分から1分間、8月9日金曜、午前11時2分から1分間、8月15日木曜、正午から1分間、平和パネル展示を行います。8月9日金曜から15日木曜まで、障害学習センター2階で戦争に関する写真パネルを展示します。この機会に戦争や平和について考えてみましょう。問い合わせ、総務課、庶務、ふるさと納税担当。全国家計構造調査にご協力を。総務省統計局では、10月から11月までの2ヶ月間にわたり、全国家計構造調査を実施します。この調査は、家計における消費、所得、及び負債の実態を把握し、世帯の所得分布、及び消費の水準、構造等を明らかにすることを目的とする調査です。8月から調査員が世帯を訪問しますので、調査への協力をお願いします。調査員は県知事から任命されており、調査員証を携帯していますので、調査員が訪問した際は、必ず調査員証をご確認ください。対象地域、大和駒寺の神殿の一部、大和旭ヶ丘の一部、高萩東一丁目の一部、大和下加山の一部、大和中加山の一部、大和上加山の一部、このほか、大和高萩の一部で調査をお願いすることがあります。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。チャイルドシート、シートベルトをきちんと着用しましょう。8月1日木曜から31日土曜までの期間、チャイルドシート、シートベルト着用促進運動が実施されます。自動車の運転者には、6歳未満の幼児を車に乗せるときのチャイルドシート使用が義務付けられています。違反点数1点。また、運転席、助手席に加えて、後部座席のシートベルト着用も義務付けられています。違反点数1点。後部座席の違反点は、高速自動車道及び自動車専用道路のみ。大切な人の命を守るため、シートベルトを着用しましょう。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。年金ミニ知識、健康支援課、国民年金医療費担当。退職、失業による特例免除制度。厚生年金に加入していた人が、20歳以上60歳未満で退職、失業すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額16,410円、令和元年度の保険料を納めることになります。一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。 さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて審査が行われる特例免除制度があります。この特例免除制度を利用できるのは、業の期間に退職・失業した人です。ただし、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められないことがあります。なお、免除された期間について、10年以内に追納をして、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることが可能です。免除制度と追納制度について、詳しくは、所沢年金事務所へご相談ください。退職・失業による特例免除申請の際の持ち物。マイナンバー、個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、及びマイナンバー、個人番号通知カード。雇用保険受給資格者証や、雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、印鑑、被保険者本人が署名する場合は不要。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170。 特例免除の申請が可能な期間、令和元年8月から、令和元年8月に申請する場合、表があります。失業した年1月から12月、特例免除申請が可能な期間の順に読みます。失業した年1月から12月、平成28年、特例免除申請が可能な期間、平成29年7月から30年6月、平成29年、失業の前月から令和元年6月、平成30年、失業の前月から令和2年6月、令和元年、失業の前月から令和3年6月。表終わり。失業した日は離職日の翌日です。12月31日離職の場合は、翌年が失業した年となります。 広告。相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士行政書士事務所。電話 042-989-4767 野崎誠税理士で検索。
7月から11月までは働き方改革推進期間です。埼玉県厚労市会議では7月から11月までを働き方改革推進期間としています。期間中、毎月第1、第3水曜日を県内一斉納残業デーとし、定時退社を呼びかけます。期間中5日以上、毎月1日以上あるいは連続休暇の取得などの年次有給休暇の取得促進を呼びかけます。特に11月14日の埼玉県民の日を年次有給休暇取得促進デーに位置づけます。問い合わせ、県雇用労働課、電話 048-830-4516。 建築物のアスベスト対策に関する補助制度をご活用ください。県では民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有の恐れのある吹き付け材の含有調査、及び吹き付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5525。 宝くじの助成を受けて整備しました。一般財団法人自治総合センターでは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ助成事業を実施しています。この度、野々宮獅子舞保存会では、宝くじの助成金を受けて、秋祭りに使用する上り旗立て用のアルミポールを整備しました。問い合わせ、
総務課市民活動人権推進担当。写真、説明。空高く伸びる2本の登り旗の写真です。説明、終わり。労使トラブルの円満な解決をお手伝いします。解雇、雇い止め、労働条件の見直し、パワハラなど、労働者と会社のトラブルでお困りのことはありませんか？県労働委員会が中立・公正な立場で斡旋を行い、トラブル解決をお手伝いします。手続きは簡単、無料、秘密厳守です。どうぞご利用ください。問い合わせ、県労働委員会事務局、電話 048-830-6452、駐車監視員活動ガイドラインが改定。違法駐車対策として、駐車監視員活動ガイドラインが改定され、9月1日日曜から、駒川駅周辺地域が重点地域及び重点路線となります。詳しくは、県警ホームページ内の飯能警察署ページ、駐車監視員活動ガイドラインをご覧ください。なお、その他の地域についても、随時警察官が取り締まりを実施しますので、ご理解、ご協力をお願いします。駐車監視員とは、警察署長の委託を受けた法人の下で、地域を巡回し、放置車両の確認や確認表彰の取り付けを行う人のことであり、法律上の資格を取得しています。問い合わせ、飯能警察署交通課、電話 972-0110、募集、交通安全母の会に入りませんか？交通安全母の会は、交通安全は家庭からを合言葉に、子どもたちや地域の人々の交通安全は地域で守ろうと活動している団体です。交通安全広報活動、交通安全運動期間、市民祭り等、カーブミラーの清掃、新入学児童へ配布する手作りの交通安全マスコットの作成等を行っています。交通安全母の会に入って一緒に活動しませんか？交通安全母の会では、カーブミラーの清掃道具を貸し出します。地区での清掃活動を行う際には、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。令和元年度、彩の国、埼玉環境大賞の候補者募集。環境保全の意識醸成及び行動促進を図るため、他の模範となる優れた環境保全の取り組みを行う個人、県民団体及び事業者を県知事が表彰します。応募資格、県内で活動する団体、事業者、個人、自薦他薦は問いません。詳しくは県ホームページをご覧ください。申し込み、10月4日金曜までに県環境政策課へ。問い合わせ、県環境政策課、電話 048-830-3019。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表、説明。令和元年6月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和元年6月の可燃ごみ、全体量 829.11トン、昨年同月との比較マイナス 56.86トン、処理費用3,402,6674円、マイナス 233,3535円、一人当たりの量 14.84kg、マイナス 0.92kg、一人当たりの処理費用609円、マイナス38円。表、説明、終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量に4140円あたり1トンを乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。 可燃ごみの重さの半分近くを水分が占めています。処理費用は重さで決まります。生ごみは十分に水分を切ってから、枝葉、雑草などはしっかり乾燥させてから出しましょう。ご協力お願いします。と、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課、廃棄物対策担当。
広告。ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂。
八高線の写真を撮って缶バッジにしよう。作品募集。八高線八王子駒川間複線化促進協議会では、スマートフォンやデジタルカメラなどを使用して撮影した八高線に関する写真を募集しています。入賞作品7点を選び、オリジナル缶バッジにし、応募者から抽選で50人に缶バッジ7点入りセットをプレゼントします。また、入賞者には各市町の特産物などの記念品をお送りします。募集期間、8月1日木曜から10月31日木曜。応募点数、1人3枚まで。応募方法、電子メールに写真を添付して、八高線八王子駒川間複線化促進協議会事務局へ。本文に、題名、撮影者の住所、氏名、年齢、電話番号、撮影場所、ある駅からある駅の間のように大まかな場所で構いません。撮影年月日、不明な場合は撮影時期、必要に応じて、作品の内容説明を記入してください。応募条件などは、市ホームページをご覧ください。また、募集要項を必ず確認した上でご応募ください。申し込み、問い合わせ、八高線八王子駒川間複線化促進協議会事務局、八王子市交通企画課、電話 042-620-7303、 メール b49-0400@marky.hachioji.tokyo.jp。 並木文化祭の作品募集。10月19日土曜、20日日曜に高萩北公民館の文化祭に合わせて開催する第38回並木文化祭に展示する写生画と俳句を募集します。作品はいずれも市内の日光街道の並木を題材としたものとし、9月6日金曜筆着までにご応募ください。写生画、小中学生対象、画用紙の大きさ、八つ切り、画材、絵の具、クレヨンなど自由、提出方法、作品裏面に住所、氏名、電話番号、学校名、学年を記入し、高萩北公民館、または高萩公民館へ。俳句、トーク、雑影極以内。提出方法、所定の用紙、またははがきに、住所、氏名、配合、電話番号、俳句解明を記入し、高萩北公民館、高萩公民館、または、日光街道並木保全会事務局へ郵送。所定の用紙は、高萩北公民館、高萩公民館及び環境課に用意しています。写生画は提出作品、俳句は入選句を展示します。入選者には賞品を差し上げます。問い合わせ、日光街道並木保全会事務局、環境課内、電話、989-2111。 第18回日高市民文化祭に俳句や川柳を出品しませんか？自然の美しさや日頃感じたことなどを言葉で表しませんか？展示期間、10月25日金曜から27日日曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。展示場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住、在勤、在学の人。 募集作品、俳句の部、冬季、夏、秋、雑影肉以内、川柳の部、大英、青春、三句以内、作品は未発表でオリジナル作品に限ります。出品方法、はがきに作品を記入し、俳句の部は、大和田駒本郷745、新井秋佐宛て、川柳の部は、大和田香山387-26、竹内三吉宛てへ、川柳連盟会員の作品については、従来通り作品をしたためた短冊及び短冊掛けを直接障害学習課または各公民館に提出することもできます。別紙に作品名、住所、氏名、画号を付きを記入し作品に添えてください。優秀作品は文芸日高に掲載します。締め切り日、8月30日金曜、消印有効、入選発表、会場にて行います。問い合わせ、俳句、佐藤、電話 985-2065、川柳、竹内、電話 985-5269、竹中、電話 982-0130、コンサートの運営ボランティア、フリーマーケット等出展者募集。第12回、憩いの森ふれあいコンサートの運営ボランティア及びフリーマーケット飲食出展者を募集します。日時、9月8日日曜、午前10時30分から午後3時、雨天中止。場所、日高総合公園内民有地。費用、フリーマーケット出展。1,000円、飲食出店1,500円、当日集金。申し込み、8月24日土曜までに電話または高萩公民館へ。問い合わせ、高萩公民館、電話 989-2145。 日高市優秀建設工事受注者表彰。建設工事に対する意欲の高揚及び施工技術の向上を図るとともに、工事の品質の向上及び適正な施工を確保することを目的に、市が発注した建設工事に対して優秀な成績で完成した受注者の皆さんを表彰させていただきました。表彰事業者、純不動、井上土建株式会社。株式会社昼間重機。問い合わせ、関西課契約検査担当、1階1番窓口。写真、説明。令和元年度第4回日高市優秀建設工事受注者表彰式と書かれたパネルの前で、市長と表彰状を胸に掲げる2人の姿です。説明、終わり。
広告。お葬式の先進堂、電話 0120-767682、 火葬式、一日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
埼玉県県政サポーター募集。対象、満16歳以上で、ホームページの閲覧や電子メールの利用が日本語でできる人、議員、市長、常勤の県職員は除く。内容、インターネットアンケートに回答して、県政に参加。申し込み、県ホームページから応募。詳しくは、県政サポーターで検索してください。謝礼、アンケート回答で一定ポイントに達した人から抽選で、図書カードを申請。問い合わせ、県校長広報課、電話 048-830-2850。 エコアクション21認証登録研修会の参加事業者を募集。市では川越市、富士見市、坂戸市、三好町、川島町との共同により 事業者の皆さんのエコアクション21認証取得を支援する研修会を開催します。エコアクション21は、環境省が策定した環境経営の認証登録制度です。エコアクション21に取り組むことにより、環境負荷やコスト削減、ビジネスチャンスの拡大、社会的信頼の向上など様々なメリットが期待できます。事業者の皆さん、ぜひこの機会にエコアクション21に取り組んでみませんか？研修会は10月からの全5回で、専門家が認証取得に向けた作業を全面的にお手伝いします。費用、無料、申し込み、8月23日金曜まで。詳細は市ホームページまたは直接環境課へお問い合わせください。問い合わせ、環境課、生活環境担当。有料運転者表彰の申請を受け付けます。有料運転者を表彰します。次の表彰要件に該当する人は、ぜひ申請してください。なお、審査の上、受賞者には後日表彰式の案内を送付します。表彰の種類、10、15、20、25、30、35年表彰。表彰の要件、次のすべての要件を満たす人。1、飯能地方交通安全協会に加入していること、会員証提示。2、過去に同種、同年の表彰を受けていないこと。3、過去10年以内に禁錮以上の刑、または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがないこと。4、表彰式、10月12日土曜に出席できること。申請日時、8月13日火曜から9月13日金曜までの午前9時から午後5時まで、土曜日曜日及び祝日を除く。申請方法、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して、飯能地方交通安全協会へ、無事故無違反証明書の取得方法、1、県内の警察署、交番にある申し込み用紙により、証明書1通につき、交付手数料630円と払い込み料金を添えて、郵便局から申請する。2、自動車安全運転センター、鴻巣市、鴻巣405-4、県警察運転免許センター内に直接身分証明書、交付手数料、630円、および印鑑を持参し申請する。無事故無違反証明書の申請には、申請してから発行まで約2週間かかります。申し込み、問い合わせ。飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 973-7047。教育相談室だより475、学校適応指導教室ユリイカ。今回は教育相談室にある学校適応指導教室ユリイカについてご紹介します。学校適応指導教室ユリイカとは、いろいろな理由で学校に行きたくても行けずに休んでいる児童、生徒に対して、教育相談を中心に、自立への援助と学校生活への復帰を支援するための教室です。午前中は、教科書や問題集、プリントなどを使った自主学習と軽い運動が中心です。自主学習の内容は、指導員と相談しながら、自分で学習計画を立てていきます。午後は、一人一人の個性を生かした創作活動、布や木を使った制作、絵手紙、グラスデコ等を通して、自己表現と みんなで協力することの大切さを学ぶ時間です。時には体力や表現力、自己肯定感を高めることを目的に、公園などで運動をしたり、音楽活動や栽培活動を行ったりしています。また、ユリイカ行事として、秋の巾着田への散策、宮沢湖や川越への遠足、調理実習や講師を招いての書き初め教室、その他餅つき、福祉体験なども実施しています。入級の手順。1、入級に関しては、家族や担任の先生とよく相談してください。2、ユリイカ入級の意向が決まりましたら、面談の申し込みをします。学校、または教育相談室へご連絡ください。3、教育相談室の教育相談員と面談をします。4、体験入級を行います。5、入級手続きをします。入級書類については、学校と連絡、相談をしてください。6、入級許可通知が届きましたら、手続き完了です。ところで、ユリイカという言葉は、ギリシャ語で、発見した、分かったという意味です。悩んでいることの解決方法や、自分の進む道を見つけ出してほしいという願いから、この名がつきました。小集団での活動を通して、お子さんの心にエネルギーを蓄え、元気と自信を取り戻して学校に戻れるように、指導員全員で支援していきます。一人で悩まずに、ぜひ教育相談室にご相談ください。
広告。日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、042-978-6810、日高市上加山235-1。
ミニギャラリーに作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法など、詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。東京2020オリンピック聖火リレー。埼玉県聖火ランナー募集。東京2020埼玉県聖火リレー実行委員会は、オリンピック聖火ランナーを募集しています。ぜひとも埼玉県を走りたいという人の応募をお待ちしています。募集概要、募集期間、8月31日土曜まで、募集人数、65人。主な応募要件、平成20年4月1日以前に生まれた人、国籍、性別不問、現在または過去に埼玉県にゆかりのある人、在住、在勤、在学、活動実績、家族または親戚の居住など、応募方法、県ホームページの応募フォームに必要事項を入力、問い合わせ、埼玉県聖火ランナー募集コールセンター、電話 048-825-1130、 平日午前9時から午後6時、大学の開放授業講座の受講生募集、55歳以上の人を対象に21の大学が様々な分野の講座を開放し、一般の学生と一緒に学ぶ機会を提供します。募集開始、8月1日、木曜、期間、おおむね9月から翌年2月、場所、県内20大学、都内1大学、対象、県内在住の55歳以上の人、費用、 各科目1万円程度。科目、経済政策、社会福祉、語学など、申し込み、県ホームページの募集案内を確認の上、直接各大学へ、問い合わせ、県高齢者福祉課、電話、048-830-3263、埼玉女子短期大学、科目等履修生、秋学期生募集。障害学習のニーズに応えるため、社会人や主婦を対象に科目等履修生を募集します。正規の短大の授業が受けられ、半期間のみの受講も可能です。秋学期は9月から翌年2月までとなっています。コンピューターや英会話、中国語などの実践的な科目のほか、心理学、文化や社会などの教養科目も幅広く開講しています。対象、女性、受講料、1科目2万円、受付期間、8月14日水曜から9月6日金曜。募集概要、開講科目等の詳細は、埼玉女子短期大学へお問い合わせください。問い合わせ、埼玉女子短期大学広報室、電話 986-1516。 イベント、第25回、オラガ村の相撲大会、ぶつけ合おう、君の体。相撲を通して、市内の子どもたちの交流と親睦を深めるとともに、心身の健全な育成を図ることを目的に、相撲大会を開催します。ぜひご参加ください。日時、8月31日土曜、午前9時30分から午後2時、雨天中止。場所、野々宮神社相撲場。対象、市内小学生。部門、1、2年生の部、3、4年生の部、5年生の部、6年生の部、女子の部、4年生以上の女子。3年生以下の女子は、各部門で男子と一緒に競技します。費用、無料、持ち物、弁当、飲み物、タオル、レジャーシート、申し込み、8月16日金曜までに、日高市子ども会育成連絡協議会または各公民館へ。問い合わせ、日高市子ども会育成連絡協議会障害学習課内。写真説明、相撲を取る2人の男の子に声援を送る多くの人。写真説明終わり。第18回日高市音楽の集い。市内中学校、日高高等学校の生徒及び日高市吹奏楽団が吹奏楽を披露します。どなたでも入場できますので、皆さんお誘い合わせの上お越しください。日時、8月31日土曜、午後0時30分開場、1時開演。場所、文化体育館日高アリーナ。人数、600人、先着順。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、日高市音楽の集い実行委員会事務局、障害学習課内、電話 989-2111。楽しく歩こう。9月の定例健康ウォーキング。問い合わせ、申し込みは各公民館へお願いします。時間やコースを変更する場合があります。市内農家巡り、野菜農家や園芸農家を見学しながらウォーキングします。日時、9月20日金曜、午前9時から午後1時ごろ、駒川公民館に集合してください。駒川公民館、電話 989-9110。 駒川南公民館、電話 989-1000。 駒丘陵の背骨を歩こう。駒峠、南の稜線から宮沢湖を通り、北の稜線を越えて歩きます。日時、9月18日水曜、午前9時から正午ごろ、駒公民館に集合してください。駒公民館、電話 989-2381。武蔵台公民館、電話 982-2950。メッツァへ行こう。日時、9月14日土曜、午前8時15分から10時30分ごろ、人数40人、申し込み順。申し込みは高萩公民館のみです。入園料等は自己負担となります。高萩公民館に集合してください。高萩公民館、電話 989-2145。 高萩北公民館、電話 989-7322。
広告ガウディア南平沢教室。幼児小学生、算数国語、生徒募集中。ガウディア検索 090-9818-1951。
木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、8月11日25日の日曜日午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、私立図書館。電話、985-5121。ゴーヤを使った料理教室。緑のカーテンから収穫されたゴーヤを美味しく食べよう。人気の作り置き、おかずや、ゴーヤのピール、砂糖煮にも挑戦します。日時、8月23日、金曜、午前10時から午後1時。場所、駒川公民館。対象、市内在住の人。人数、20人程度。講師、日高市ヘルスメイトの皆さん。費用、500円。材料代。持ち物、エプロン、三角巾。髪を覆えるもの。筆記用具。申し込み、8月20日火曜までに、電話または直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。オツシュ、防火管理講習。期日、10月10日木曜。場所、所沢東消防署。所沢市大和田上安松 974-1。 対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住在勤の人。人数40人。申し込み順。講師、埼玉西部消防組合消防職員。費用、3650円。テキスト代。持ち物、受講票。本人確認ができるもの、運転免許証等。筆記用具。申し込み、8月26日月曜から30日金曜までの午前8時30分から午後5時15分までに、直接飯能日高消防署予防指導課へ。詳しくは、埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。 令和元年度下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験。 排水設備工事責任技術者共通試験を行います。試験日、11月24日、日曜、試験会場、埼玉工業大学、深谷市、受験資格、次のいずれかに該当する人、1、高等学校の土木工学科、またはこれに相当する課程を修了して卒業した人、2、高等学校を卒業した人で、排水設備工事等の設計、または施工に関し、1年以上の実務経験を有する人。3、排水設備工事等の設計、または施工に関し、2年以上の実務経験を有する人。4、1から3に準ずる人。受付期間、8月19日月曜から9月27日金曜必着。受験料1万円。申し込み方法など、詳しくは受験案内をご確認ください。受験案内は8月19日月曜から下水道課で配布します。問い合わせ、下水道課、施設担当、電話 989-2771。昭和の歌を歌いましょう。青春時代の懐かしい歌、あの頃大好きだった歌、そんな名曲の数々をみんなで一緒に歌いませんか？日時、8月23日金曜午後1時30分から3時30分、対象、成人、人数80人、申し込み順、講師、天野勉さん、費用、無料、持ち物、飲み物、お持ちの人は生き生き手帳。申し込み、8月6日火曜以降の午前8時30分から午後5時までに電話または直接駒川南公民館へ。日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。1歳からのアーティストデビュー。1歳から3歳までのお子さんが対象です。天然素材からできた絵の具を使うので、舐めても安心です。初めての絵の具デビューで、お子さんのやってみたいを応援しましょう。日時、8月28日水曜、午前10時から正午。対象、1歳から3歳までの子供とその保護者。人数10組、講師木村陽子さん、費用、子供1人500円、養子代、当日集金します。持ち物等、絵の具がついても良い服装、申し込み、8月8日木曜以降に電話または直接駒公民館へ、場所問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。 簡単スマホ教室。スマートフォンを使って生活を便利にしませんか？スマートフォンを持っていない人、持っていても使い方がわからず困っている人を対象に、シンプルスマホを使った教室です。日時、1、8月29日木曜、2、8月30日金曜、午後2時から4時、1、2とも同じ内容。人数、各回20人、申し込み順。講師、スマホセミナー講師。費用、無料。スマートフォンは公民館で用意します。申し込み、8月13日火曜から27日火曜までに、電話、または直接、高萩公民館へ。場所、問い合わせ、高萩公民館。電話、989-2145。
広告、岡村記念クリニック。受付時間、午前8時30分から11時30分。午後、丸1、 13時30分から16時30分。午後、丸2、月から金、17時30分から19時30分。電話、042-986-1110。
大人のための納涼朗読会。暑さの続く毎日、ちょっぴり背筋の寒くなる怖い物語の世界で涼んでみませんか？日時、8月30日、金曜、午前10時から11時30分。対象、成人。朗読作品、雪女。小泉八雲ほか。講師、風間美佐夫さん。費用、無料。申し込み、電話、または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。自分と家族の安全を守る防災術。いざ災害が発生したときに、まず自分と家族の安全を守るために、今できること、今すべきことを教えていただきます。え？と驚くほど簡単で、意外な方法を学び、もしもの時に備えましょう。日時、9月6日、金曜、午後1時30分から3時。対象、成人、講師、県、いつも防災インストラクター、防災士、田中みどりさん。費用、無料。申し込み、電話、または直接、武蔵台公民館へ。悠々カレッジ、第3回開催事業です。腹話術終了後の開始となります。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話、982-2950。引きこもり公開講座。日時、9月9日、月曜、午後2時から4時30分。人数、60人、申し込み順。内容、講演。引きこもりから、元気になるために家族ができること。引きこもり当事者による経験談。講師、東京未来大学、子ども心理学部専任講師、野中俊介さん。費用、無料。申し込み、8月13日火曜から30日金曜までに、氏名、電話番号、在住氏名、講師や当事者への質問、ある人のみを電話またはファックスで、狭山保健所へ。定員に達した場合は、お断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。公共交通機関を利用してください。場所、問い合わせ、狭山保健所、電話、04-2954-6212、ファックス、04-2954-7535。笑いヨガ教室。笑いヨガは、笑いの体操と、ヨガの呼吸法を組み合わせた運動法です。笑いは健康によく、コミュニケーションの潤滑油として、人間関係を豊かなものにします。何より笑っていると気分が良くなり、元気になります。日時、9月9日月曜、午前10時から11時30分。対象、市内在住の人。人数、30人。講師、白石ゆり子さん。費用、無料。持ち物等、運動のできる服装、タオル、飲み物。申し込み、8月5日月曜以降に、電話または直接保健相談センターへ。場所、問い合わせ。保健相談センター、電話、985-5122。これでいいのだ。簡単、うまい、男飯。家事の魅力を多くの男性に伝えたいと多方面で活躍し、メディアにも取り上げられている講師による料理デビューにぴったりの 超初心者向け料理教室です。手の洗い方、包丁の持ち方から学びます。日時、9月14日土曜、午前10時から午後1時。対象、成人男性。人数、8人。申し込み順。メニュー、超即席漬け。メンチカツ丼。お茶漬けでお吸い物。講師、男の家事教室、家事をする代表、尾上元彦さん。費用500円、持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、手拭きタオル。申し込み、8月8日木曜以降の午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接武蔵台公民館へ、日曜日及び祝日を除く。材料準備のため、9月8日日曜以降のキャンセルはご遠慮ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 え？耳つぼだけで癒し体験？皆さんは耳のツボを刺激するだけで心身を整える効果があるのをご存知ですか？耳つぼマッサージの世界に一歩足を踏み入れてみませんか？日時、9月24日火曜、午前10時から正午。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、藤原めぐみさん。費用、無料。申し込み、8月14日水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090。 開館時間、午前9時から午後9時。休館日、8月5日、月曜。19日、月曜。9月2日、月曜。17日、火曜。QR コードがあります。バドミントンオリンピアン特別教室。元オリンピック選手と一緒に楽しみましょう。日時、8月25日、日曜。午後5時30分から7時。対象、16歳以上。経験者は中学生以上。人数、64人。申し込み順。講師、森久子さん。今津博美さん。費用、1000円。簡単ピラティス。夜の癒しの時間。簡単に体を動かすだけ。柔軟性、姿勢改善に効果あり、どなたでも気軽に楽しめます。期日、8月8日、22日、29日、9月の毎週木曜日、時間、午後7時15分から8時15分、費用、6300円、全7回分、体験料は1回のみ900円です。
広告。おかげさまで25周年。アイメガネ日高店。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。郵便番号 350-1231。日高市加山。301-6。シニア、ヒップホップダンス。まだまだ若いもんには負けないぜ。初めてでも簡単、ヒップホップダンス。いつまでも元気なおじいちゃん、おばあちゃんを目指して、レッツダンス、ダンス、ダンス。日時、9月25日、水曜、午前10時から11時30分。対象、 60歳以上の人、人数30人、申し込み順、講師、重永富子さん、費用、無料、持ち物、飲み物、タオル、室内履き、上履き、申し込み、8月14日水曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く、場所、問い合わせ。駒川南公民館、電話 989-1000。シニア向け運動教室。腰や膝が痛い、階段の上り下りが辛いなど、以前より動きにくくなった。外出の機会が減っている。体力に少し自信がなくなってきた人におすすめの教室です。週に1回、運動指導経験を持つ専門スタッフが楽しく体操を指導します。3ヶ月間みんなで体操を行い、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。フィットネスコマ、日時8月28日水曜、旧10月の毎週水曜日、11月6日、13日の水曜日、午後0時30分から2時30分。場所、武蔵大病院、大和座久保 278-12。フィットネス駒川、日時、旧10月の毎週水曜日、11月6日、13日、20日の水曜日、午後1時45分から3時45分。場所、かやまクラブ、大和座かやま 389-1。共通事項、対象、市内在住の65歳以上で、次のすべての要件を満たす人。1、全12回参加できる予定の人。2、自力で会場まで行くことができる人。体の状況により送迎を要する人は申し込み時にご相談ください。平成30年度以降にこの教室に参加したことのある人は参加できません。人数、各10人、申し込み順。内容、簡単な体力測定や体操指導、市内の運動できる場所の紹介など。講師、理学療法士、費用、無料、持ち物等、動きやすい服装、室内用運動靴、飲み物、汗拭きタオル、筆記用具、健康保険、被保険者証、保険証。申し込み、8月5日月曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課、高齢者支援担当へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当。1階5番窓口。認知症サポーター養成講座。認知症の人と家族を支え、見守る応援者になろう。市では認知症サポーター養成講座を開催し、認知症サポーターを増やすことで、認知症になっても安心して暮らせる街づくりを目指しています。認知症についての正しい知識や、認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか？日時、8月24日土曜、午後6時30分から8時。場所、高萩公民館。費用、無料。申し込み、電話または直接、高萩地域包括支援センターへ。当日申し込み、か。問い合わせ、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。 日高ロコトレ教室。骨や筋肉などの衰えが原因で、立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム。元気なうちからメンテナンスをすることで、いつまでも自分らしく生き生きと暮らしていきましょう。期日、次のいずれかから選択。1、8月6日20日の火曜日。2、8月13日、27日の火曜日。時間、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、 市内在住の65歳以上の人。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。費用、無料。持ち物等。運動しやすい服装、靴、飲み物。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ。長寿生きがい課、高齢者支援担当。1階5番窓口。脳生き生き教室。認知症予防のために、楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか？対象、市内在住の65歳以上の人。費用、無料。表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、8月13日火曜。時間、午前10時から11時30分。内容、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。問い合わせ、コマ地域包括支援センター。電話 982-0111。武蔵大公民館、8月19日月曜、午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。コマ地域包括支援センター。電話 982-0111。高萩北公民館、8月19日月曜、午前10時から11時30分。頭と体の健康チェック、体力測定等。簡単な脳トレ体操。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。高萩公民館、8月28日水曜。午前10時から11時30分。認知症予防と食事についての講話。管理栄養士。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。文化体育館。日高アリーナ。8月14日水曜。午前10時から11時30分。脳トレ。シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。駒川南公民館。8月26日月曜。午前10時から11時30分。脳トレ。コグニサイズという頭の体操を加えた運動。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。表終わり。申し込み不要。直接会場へ。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。つながろうコンサート。深まる秋を感じながら音楽を楽しみませんか？第12回。憩いの森ふれあいコンサート。日時9月8日日曜午前10時30分から午後3時雨天中止。場所日高総合公園内民有地。模擬店フリーマーケットも同時開催します。問い合わせ高萩公民館。電話 989-2145。 第9回鎮守の森の音楽祭。日時9月21日土曜午前10時45分から午後2時30分。22日日曜、23日祝日午前10時30分から午後3時小雨結構。場所問い合わせ駒神社。電話 989-1403。第15回あいあい祭り。日時10月5日土曜午前10時から午後3時雨天決行。場所総合福祉センター駒の里。 詳しくは日高市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 ふれあい祭り2019、日時10月5日土曜午前10時から午後3時、雨天決行。場所、問い合わせ、日本標準統合物流センター、電話 984-1451。 第16回巾着田ネイチャーコンサート、日時10月19日土曜午前10時30分から午後3時、雨天中止。場所、巾着田内。駐車場は有料です。模擬店フリーマーケットも同時開催します。出店者を募集しています。問い合わせ、山口。電話 985-6423。 御嶽山統合公園もみじ祭り、日時11月23日祝日午後3時から8時、24日日曜午前10時から午後3時、雨天決行。場所、飯能市統合公園。問い合わせ、飯能駅観光案内所、プラット飯能。電話 978-9111。 県立諸山特別支援学校企業向け学校公開、企業向け学校説明会を開催します。日時9月9日月曜午前9時50分から正午。対象、障害者雇用を検討している企業。内容、障害者雇用に関する講演会、授業見学。申し込み、電話で県立諸山特別支援学校へ。高等部2、3年生の企業就労に向けた実習の受け入れ先を募集しています。将来の雇用の可否に関わらず、実習のみの受け入れでも結構です。詳しくは、県立諸山特別支援学校へご連絡ください。場所、問い合わせ、県立諸山特別支援学校、諸山町川角 1024-1、電話 049-294-7200。県立日高特別支援学校学校体験、日時10月29日火曜午前9時40分受付、10時から午後1時。対象、本校への修学転学を検討している新小学1年生または学齢児童生徒、修学前については年長児のみ。内容、学校体験説明、事業参観、校内見学、体験授業、個別相談、給食見学。申し込み、9月2日月曜までに通学区域内の教育委員会を通して申し込み。場所、問い合わせ、県立日高特別支援学校大和高富 59-1、 電話 985-4391。第18回日高市民文化祭。第19回日高市絵画連盟展、日時9月4日水曜から9日月曜午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。第6回日高市書道連盟展、日時9月15日日曜、16日祝日午前10時から午後5時。場所、総合福祉センター駒の里。銀英民謡舞踊、日時10月6日日曜午後0時30分から4時。場所、総合福祉センター駒の里。舞踊の祭典、日時10月13日日曜午前11時から午後3時30分。場所、 総合福祉センター駒の里。第41回日高市音楽祭。日時10月20日日曜午後1時から4時。場所文化体育館日高アリーナ。俳句川柳展。日時10月25日金曜から27日日曜午前10時から午後4時。最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。日高市民謡連盟35周年発表会。日時、11月3日祝日、午前10時から。場所、総合福祉センター駒の里。三曲連盟発表会。日時、11月3日祝日、午後2時から5時。場所、障害学習センター。第29回日高市美術展。日時11月13日水曜から17日日曜午前10時から午後5時。最終日は午後3時まで。場所文化体育館日高アリーナ。写真連盟展。日時令和2年3月4日水曜から9日月曜午前10時から午後5時。最終日は午後4時まで。場所、総合福祉センター駒の里。総合福祉センター駒の里は、9月7日土曜及び令和2年3月7日土曜が休館日となります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。レインボー。サマーフェスティバル諸山2019。夏の風物詩、サマーフェスティバル諸山を今年も開催します。花火大会のほか、地元商店の出店をお楽しみください。日時、8月31日土曜、午後5時30分から9時。花火大会は午後7時から9時まで行います。場所、諸山総合公園、アクセス、埼玉医大小田谷臨時駐車場、セブンイレブン諸山、埼玉医大南店向かいより徒歩20分。臨時バスの運行は行いません。会場及び周辺には一般駐車場はありませんのでご注意ください。問い合わせ、サマーフェスティバル実行委員会事務局。諸山町商工会内、電話 049-294-1545。 写真説明。夜空に打ち上げられた花火を大勢の観客が見ています。写真説明終わり。レインボー健康祭り in 坂戸。県川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会では、7市町の住民交流の一環として、レインボー交流事業を実施しています。今年は健康をテーマとしたレインボー健康祭り in 坂戸を実施します。明治安田生命の協力のもと、漫才師宮川花子さんによる講演会、花子の生き生きライフ、坂戸小学校での J リーグ選手 OB による少年サッカー教室、自治体の取り組み紹介、骨密度や血管年齢測定会など、健康に関するイベントが盛りだくさんですので、ぜひご来場ください。日時、9月23日祝日、正午会場午後1時から。場所、講演会、坂戸市文化会館フレア、坂戸市元町 17-1、 少年サッカー教室、坂戸小学校、坂戸市薬師町1650、人数、講演会1000人、少年サッカー教室、小学生100人、費用、無料、申し込み、8月30日金曜必着までに、次のいずれかの方法で申し込み、1. 往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、申し込み内容、講演会または少年サッカー教室のいずれかを記入。参加希望人数、少年サッカーチームの場合は、チームの名称及び所在地、市町村名を記入の上、坂戸市制作企画課へ。返信用はがきの表面には、送付先の郵便番号、住所、氏名を記入してください。講演会で手話通訳を希望の場合は、その旨を記載してください。講演会は最大4人まで申し込みできます。少年サッカー教室は5人から15人までのチーム単位で申し込みください。2. 坂戸市ホームページから申し込み。坂戸市ホームページ内、レインボー健康祭り in 坂戸はこちら。QR コードがあります。応募多数の場合は抽選とし、7市町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、諸山町、小越町に在住の人を優先します。抽選結果は9月第2週をめどに発送します。問い合わせ、郵便番号 350-0292、坂戸市千代田 1-1-1、坂戸市制作企画課、電話 049-283-1331。市立図書館から、電話 985-5121。開館時間午前9時から午後7時。休館日8月26日月曜。QR コードがあります。館内企画展示。一般向けカウンター前。期間8月25日日曜まで。展示内容。終戦記念展示。戦後74年。平和への祈り。新しい時代を迎えた今、改めて戦争と平和について考えてみませんか？終戦記念シネマ。上映作品。神谷悦子の青春。111分。敗戦の色濃い昭和20年春。両親を失ったばかりの娘、神谷悦子にある日、見合い話が持ち上がった。相手は、兄の後輩、明石松陰の親友、長与松陰だった。監督、黒木和夫。出演、原田知世、長瀬正俊、松岡俊介、ほか。日時、8月10日土曜、午前10時から。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。図書館で星見会。夏。星のお話と天体観測。大好評のナイトライブラリーツアー。図書館で星を見る会を開催します。日時、9月6日金曜、午後6時から8時。天候不良の場合、9月7日土曜に順延します。対象、人数。親子、一般、30組程度、申し込み順。講師、スターゲイズ、船本茂勝さん。費用、無料。申し込み、8月6日火曜の午前9時以降に、電話または直接市立図書館へ。夏休みだ、図書館に集まれ、パート2。まだまだ夏休みの図書館は楽しいよ。恐竜博士や映画会。お化け屋敷のような部屋での怖いお話し会。楽しい催しがいっぱいの図書館にみんな集まれ。恐竜博士がやってくる。恐竜博2019プラス科学の友は最新恐竜学。図書館に恐竜博士がやってきます。現在、国立科学博物館で開催されている恐竜博2019の最新の恐竜学のお話や、今年刊行50周年を迎える科学の友のお話など、 恐竜博士が優しく楽しく解説してくれますよ。日時、9月1日日曜午前10時30分から午後0時30分。対象、小学生、親子、一般。人数、40人。費用、無料。講師、国立科学博物館標本センター。コレクションディレクター、真鍋誠さん。申し込み、8月3日土曜の午前9時以降に、電話または直接、市立図書館へ。企画展示、怖いお話。怖いけど読んでみたい、怪談や不思議な話を集めました。期間、9月2日、月曜まで。場所、児童コーナー。怖いお話会。お化け屋敷のような会場で、みんなで一緒に怖いお話会を楽しみませんか？お化けのお土産もありますよ。期日、8月21日水曜。内容、時間。ちょっぴり怖いお話会。4歳から小学校低学年。午前11時から11時30分。怖いお話会。小学生以上。午後5時から6時。なるべく保護者同伴。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。キッズシネマ、上映作品、お前うまそうだな、89分。肉食恐竜、ティラノサウルスのハートは、ある日落ちていた卵を見つける。中から生まれた草食恐竜、アンキロサウルスの赤ちゃんは、ハートがお父さんだと思い込んでしまい。原作、宮西達也、監督、藤森正也、日時、8月24日土曜午後2時から。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。お話ポケット。大きい子向け。日時、8月3日土曜午前11時から。お話&わらべ歌の会です。小さい子向け。日時、8月7日、14日、28日。9月4日の水曜日、午前11時から。図書館映画会、親子で金曜シネマ、上映作品、パパは悪者チャンピオン、111分。栄光のトップレスラーから悪役になった男が、自らのプライドのため、そして愛する家族のために最強のチャンピオンに挑む。どん底から這い上がり戦い続ける男の感動の物語。監督、藤村恭平。出演、棚橋博士、木村義野、寺田心、中里依紗、他。日時、8月23日、金曜。午前10時から。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。新刊図書案内。図書館流通センター。新刊全店案内より引用。一冊でわかるアメリカ史。世界と日本がわかる国々の歴史。著者、関信仰。出版社、川出書房新社。アメリカはどんな背景を経て今に至ったのか。南北戦争から奴隷解放宣言。ゴールドラッシュ。第二次世界大戦、ベトナム戦争、911まで、その歴史をわかりやすく紹介する。図書の写真があります。日本の美しいかき氷。Japan's Beautiful かき氷。著者、小池隆介、市場ゆり子。出版社、朝日屋出版。日本人なら一度は食べたことがある氷菓子。かき氷、茶屋花冠本店の宇治金時、松月氷室のレインボー、目白志村の生いちご。名店のかき氷を美しい写真で紹介し、店舗情報を掲載する。図書の写真があります。日高市民情報広場。 日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法、掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？サマースペシャル、君といた夏、アーティスト技術交流会、君といた夏をテーマに、フラ、キッズダンスを披露します。日時、8月11日祝日、午前10時30分から午後0時30分、場所、総合福祉センター、駒の里。人数、200人。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ。ハーラウ、ケアラニ、アロハ、フラ、モリア。電話、090-4046-5274。八坂神社、夜祭り。神香山、市指定文化財の伝統ある祭り囃子です。日時、8月14日、水曜、15日、木曜、午後6時から9時。場所、駒川神社、大字神香山170-1。内容、出汁の引き回し、14日、伊囃子、15日。問い合わせ、矢ヶ崎、電話 989-0097。 第4回、楽しめる絵手紙展、下手でいい、下手がいいをモットーに、楽しい仲間たちの作品です。日時、8月22日木曜から9月1日日曜、午前9時から午後5時、初日は午後1時から最終日は正午まで。場所、総合福祉センター、駒の里。問い合わせ、絵手紙、すみれ、渡辺、電話 985-3851。日高市民ソフトテニス大会団体戦。日時、8月25日日曜、予備日9月1日日曜、午前7時45分受付、8時15分開会式。場所、高萩北中学校、県立日高高等学校テニスコート。対象、市内在住、在勤、在学で中学生以上の人、または日高クラブ会員。種目、男女別1チーム3組による団体戦。費用、一般大学生1人750円、高校生1人300円、中学生無料、当日集金。申し込み、8月1日木曜から16日金曜までに、電話またはファックスで、日高市ソフトテニス連盟へ。問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟、相馬、電話、ファックス 985-8837。 フラダンス体験会、優しいフラダンスを一緒に踊りませんか？軽装でお越しください。日時、8月27日から9月24日までの火曜日、計5回、午後7時から8時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、人数、女性、年齢不問、約20人。費用、無料。申し込み、8月1日木曜から 26日月曜までに電話または電子メールでオルオルフラへ問い合わせ、オルオルフラ石井電話 090-6154-6711、 メールアドレス yuka6711@gmail.com。 一日体験キャンプ。日時9月16日祝日午前9時から正午。場所ボーイスカウト狭山第2弾キャンプ場大和座大谷沢242付近。対象人数5歳児から小学5年生までとその家族10組。内容野外活動体験。費用1組1000円保険等。持ち物帽子水筒虫除けスプレー等。申し込み8月1日木曜から20日火曜までに電話または電子メールでボーイスカウト狭山第2弾へ。問い合わせボーイスカウト狭山第2弾野田。電話 090-6505-5220。 メールアドレス ma.noda04@gmail.com。 ソフトバレーボール大会。気軽に楽しめる大会です。日時、9月1日日曜、午前9時受付、9時30分開会。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤で中学生以上の人。種目、女子の部、混合の部。人数、1チーム4人以上。組み合わせは主催者が決定します。中学生のみで編成されたチームには成人の代表者が必要です。混合の部参加チームには女性が2人以上必要です。費用、1チーム1000円。申し込み、8月13日火曜までに電話で、日高市バレーボール連盟へ。問い合わせ、日高市バレーボール連盟、佐伯、電話 989-6567。 卓球教室。いくつになっても楽しめる卓球を始めてみませんか？日時、9月28日、10月5日、12日の土曜日、午後1時から5時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤の中学生以上で、初級者、初めての人。人数、30人。費用、無料。持ち物、室内履き、飲み物。ラケットは貸し出しができます。申し込み、9月21日土曜までに電話またはファックスで、日高市卓球連盟へ。問い合わせ、日高市卓球連盟、早川。電話、ファックス、982-0203。日高市混合副テニス大会。期日、9月15日、22日、予備日の日曜日。場所、日高総合公園。種目、一般の部、55歳以上の部。資格、市内在住、在勤、在クラブの人。55歳以上の部は、令和2年3月31日現在、55歳以上の人です。費用、高校生以下1組1000円、それ以外1組2000円。申し込み、郵便為替用紙に種目、選手氏名、住所、電話番号を明記し、費用を振替番号 00120-4-346447 日高市テニス協会宛に8月9日金曜出着までに納入。 その他、ドロー等については大会一週間前までに日高総合公園に掲示します。問い合わせ、日高市テニス協会、新見、電話 090-2462-5753。 第24回日高市長杯ソフトボール大会、日時9月15日、22日、29日の日曜日、午前8時から午後4時、代表者会議を9月8日日曜の午後2時から文化体育館日高アリーナで行います。場所、市内各グラウンド、対象、市内企業等のクラブチーム、または過半数が市民で編成されたクラブチーム、ソフトボール協会所属チーム、費用1チーム3000円、申し込み8月23日金曜までに電話またはファックスで日高市ソフトボール協会へ。問い合わせ、日高市ソフトボール協会山本、電話ファックス 989-5298。 パステル音楽館、秋のチャリティーコンサート。今年は第1部、樹木にまつわる歌たちと、第2部オリジナル歌曲集、公園の風景2019をお送りします。日時、9月22日日曜午後2時から4時。場所、総合福祉センター駒の里。人数200人。費用1000円。当日券、前売りは200円引き、小学生以下70歳以上、障害者の人は無料です。問い合わせ、パステル音楽館、小田、電話 982-3998。 食事でかかる新型栄養失調、発達障害や原因不明の心身の不調は、ミネラルの不足が原因かもしれません。日時、9月27日金曜、午前10時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ。人数70人程度。費用100円、資料代当日集金。持ち物、筆記用具。申し込み、9月17日火曜までに。電話またはファックス、電子メールで、生活クラブ生協へ。1歳からの有料託児あります。問い合わせ、生活クラブ生協、日高支部、アニヤ、電話 985-0568、ファックス 981-8981、大河原、メールアドレス、hidakasibu@gmail.com。 暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和元年7月1日現在、総数 55,833 人、前月比マイナス43人。世帯数24,103 世帯、前月比マイナス3世帯。男27,798 人、前月比マイナス32人。女28,035 人、前月比マイナス11人。火災、救急、令和元年6月。火災、1件。平成31年1月からの累計19件、救急186件、平成31年1月からの累計1234件、休祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291番地、内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。 夜間午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜祝日午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償・無償取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。女の子用半袖ロンパース60から70センチメートル。女の子用浴衣120センチメートル。男の子用ジンベエ90センチメートル、95センチメートル。男の子用浴衣100から110センチメートル。女の子用ワンピース100センチメートル、110センチメートル、120センチメートル。女の子用ドレス5歳用。女の子用水着95センチメートル、140センチメートル。男の子用水着130センチメートル。柔道着4号、幼児用リュック、譲ってください。木目椅子、バスケットゴール、三輪車、大人用、男の子用自転車、22から24インチ、キックボード、シルバニアファミリー。交換の品物の情報は7月23日火曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土曜日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、8月16日金曜、時間、午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約、8月7日水曜から、問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話、989-2111。法律相談、9月5日木曜、午後1時から4時30分。市役所1階相談室、8月7日水曜から。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、9月19日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、8月7日水曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、8月22日木曜、9月12日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月7日水曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、8月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、8月16日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 不動産相談、8月16日金曜午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。総務課、市民活動、人権推進担当。電話 989-2111。不動産相談、8月16日金曜午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。総務課、市民活動、人権推進担当。電話 989-2111。税務相談、8月16日金曜午後1時30分から3時30分。障害学習センター2階、不要。税務課、市民税担当。心配事相談、8月14日は精神保健福祉士による心の相談も行います。8月14日水曜、9月4日水曜午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100、 不要。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、9月12日木曜午後1時から2時20分総合福祉センター駒の里。8月29日木曜から日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守。生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、8月30日金曜午前10時から午後4時、市役所1階相談室。不要。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階、子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。不要。子育て応援課、子育て応援担当。電話989-2111。教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時。面接相談、障害学習センター2階。電話相談、電話 989-7879。 面接相談のみ必要。教育センター、教育相談室、電話 989-7879。 労働相談、随時。午前10時から午後4時。市役所など、応相談。必要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談。ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など。月、火、水、金曜日、祝日を除く。午前10時から正午、午後1時から4時。市役所3階相談室、不要。消費生活相談センター、産業振興課内。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、 第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター。不要、保健相談センター。電話 985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談。血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、9月2日月曜、10日火曜、18日水曜、24日火曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページまたは各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。ポーフォーリナーズ、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、テル、048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見、日高暮らし。出身地と同じ空気を感じる日高市に引っ越してきてよかった。四季を感じることのできる素敵な場所です。日高市ホームページ内の特設サイト、日高暮らしでは、市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月は、ご家族で日高市の良さを語っていただいた北沢さんをご紹介します。私たちは長野県と三重県の出身で、数年前までは市外で暮らしていましたが、豊かな自然に囲まれた環境に惹かれて日高市に移り住みました。温かみのある地域のつながりや穏やかな時間の流れる街並みに安心感を抱き、駒での暮らしを日々楽しんでいます。日高市は地域一帯が家族のように感じられる温かみのある場所です。近所の皆さんと協力してのびのびと子育てができ、子どもたちも豊かな環境で健やかに育っています。駒川で川遊びをしたり、巾着田で万寿舎を眺めたり、四季を感じることのできる日高市が大好きです。写真説明2枚あります。北沢さんファミリー、栗坪、和樹さん、由美子さん、花さん、朝ちゃん。背の高いお父さんの隣にお母さん、その前にお揃いの T シャツを着た子供たちが並んでいます。駒の四季を満喫しています。春は桜、夏は川遊び、秋は万寿舎げ、冬は日和田さん。一年を通じて自然を楽しんでいます。巾着田の万寿舎げを背景に、ぬいぐるみを持った朝ちゃんと V サインをしている花さんです。写真説明終わり。子供たちに聞きました。夏、楽しみにしていることは？写真説明。渡辺修平ちゃん、高萩。プールでたくさん泳ぎたい。犬竹涼也ちゃん、高萩。カブトムシを取りたい、と書かれたボードを二人で持っています。写真説明終わり。写真説明。渡辺ひかりちゃん、高萩。海でいっぱい泳ぎたい。小玉ちさりちゃん、高萩。お花をたくさん摘みたい、と書かれたボードを二人で持っています。写真説明終わり。編集室。突然の災害に備え、私たち一人一人にできることは何でしょう。テレビ等で報道される大規模災害の様子を見るたびに、もしも自分が被災者の立場だったら、と考えさせられます。自分や家族、地域を守るために、日頃から災害に対する意識を高めていくことが大切です。今月号では、自主防災組織で行われた 訓練の様子を取り上げています。訓練内容は多岐にわたり、災害時はもちろん、日常で救護を必要とする人に対しても活かすことができるものです。そして、9月1日日曜には、日高市総合防災訓練を開催します。いざという時にどのような行動をとるべきなのか、この機会に地域で情報を共有しましょう。湯げた。広報日高、ナンバー631。令和元年8月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号350-1292。埼玉県日高市大和座南平沢1020番地。電話042-989-2111。ファックス042-989-2316。広報日高は2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は約31円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。